話の目薬ミュージックソン、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西村豊子さんですというふうに紹介をさせていただいたんですけれども、この番組聞くのは初めてという方が多いんじゃないかなと思います、はい、というのは、先日まで日曜の朝9時から放送しておりまして、今日からですねこの時間帯に移ってまいりました。
はい、
ですから西村さん、はい、初めましてという感じの
放送かな
という気がする。
初めましてですね、はいはい、
西村さんのことについてちょっとお話をさせていただきますと、西村さんご本人は弱視でいらっしゃるんですね。
はい、そうです、はい、
で病名が
網膜色素変性症です、
はい、今どういう状態まで見ることができるんでしょうか。
私今手帳が2級で、
はい、
視野は5度以内です、
はい、
で中心視力は0.4 ぐらいです。両眼ともそうです。
なるほどね、はい、で、まあ、今弱視でいらっしゃいまして、この番組は西村さんが実はメインパーソナリティなんですよ、はい、で西村さんがやはりその目のご不自由な方からの立場からですねいろんなお話をしていこうと、で、視覚障害を持っている皆さんにより良い情報をお届けしていこうというこういう番組でございますので、これから末永くお付き合いいただけたらなというふうに思っております。そして私はラジオ大阪の原田俊晴でございます。はい、いつも日曜のね朝ちょっと何か皆さん聞いていただいてるかどうか分かりませんが、やってたんですが、何かこの、夕方に移ってきたということでちょっと気分も違うもんですね。
はい、
はい、さあ、今日はねスタジオになんとこのテレビが何台か入り込んでおりまして、
はい、
なんか家電量販店に来たような気分、
ね、そうですね、なんかいろいろありますね。
そしてゲストの方お二人に来ていただいておりまして、ご紹介をさせていただきたいと思います。まずはパナソニック株式会社 AVC ネットワーク社のですね藤山勝則さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして三菱電機株式会社京都製作所営業部の片木正義さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お二人とも正直言いましてただのおっちゃんでございますけれどもなんとネクタイをキュッと締め張りまして、これぞサラリーマンという感じのお二人がスタジオに来ていただきまして、なんでお二人が今日ここに来ていただいてるか、西村さんなんでなんですか。
今日ですか、
はい、
しゃべるテレビっていうのがあるんですけれども、
は
い、ただそのリモコンの使い方っていうのがね、私たちその時に教えていただくんですけど、
はい、
まあ正直なところ1回2回教えてもらってもお家帰ってどうしてじゃあ使ったらいいのっていうところから簡単にもう少しその説明がね聞けるものが音声で聞けるものがあればいいなっていうことをちょっとメーカーさんに要望してましたら、
はい、
それがパソコンとか今のあの音声を読んでくれるドコモの携帯なんかで、
はい、
読ませて読んでくれるんですよ、
うん、なるほど。
だからそれ聞きながらねちょっと分からへん時調べられるかなって思って、すごい情報でしょ。
なるほど
それをみんなにちょっと知っていただきたいなって思って、
まずはその、まあ、テレビが喋るということなんですよね、うん、まあ、当然、はい、普通に番組が流れてますが当然音声は流れてくるもんなんですけれども、
はい、
その音声を読み上げてくれるテレビというのがあると、
はい
はい、でこれはどういうものなのかというところからですねまず始めさせていただきたいと。で、
はい、
さっき、西村さんがおっしゃってた、その、いろんなこう操作があると言うたらですね取扱説明書、これが目の不自由な方は読むことができません。
そうですね、
見ることができません、
はい、
でこの取扱説明書をなんとですね、パソコンあるいは携帯電話で、はい、その音声で知ることができると、
はい、
こういう仕組みになっているということなんだそうです、それではまずテレビの仕組みからちょっとお話をお伺いしたいと思いますが、はい、まずは藤山さんでよろしいでしょうか、
はい、よろしくお願いします。
その音声読み上げテレビっていうのは一体どういうものか教えていただけますか。
はい、テレビでですね、はい、電源を入れた時に、ポンと音が出てくるんですけれども、
はい、
普通の晴眼者の方ですと健康の方ですと、目が見えてますから番組名ですとか、
はい、
チャンネル名全部わかりますが、
何チャンネルと映りますからね、
はい、目が不自由の方っていうのは、
はい、
テレビから音は出てくるけれども、
な
んていう番組なんだ、
なるほど、
チャンネルがわからないな、
どこだったかな
っていうのがわからないので、
はい、
それがわかるように電源を入れたら、テレビがちゃんと、どこどこ放送局ですよ、なんていう番組ですよっていうのを教えてくれるっていう、とっても便利な機能が搭載されているんです。
これは西村さん便利ですね。
そうでしょう。
これ実際今スッとできるもんなんですか？
できますよ。
テレビ持ってきていただいてまして、スタジオに入ってますんで、さあ。
はい、
関西テレビ1ハ
ギクル、
あーというように今ちゃんと関西テレビの番組名が、はい、ボタン押したと同時に出てまいりました、はい、はこれで西村さん、はい、一体何のテレビ何チャンネルが映ってるかというのは認識できるわけですね。
はい、そうです。
なるほど、
分かりますよ。
あのボタン押したと同時に何が出てくるかというのはこれは非常に分かりやすいですね。はい、
ああ
今までこんな機能はなかったんですか？
今まではついておりませんでした、
う
ん、でこのテレビを一番最初に、あの市場に出されたのが三菱電機さんなんです。
ああそうなんですか。じゃあその三菱電機さんの片木さんにお話をお伺いしたいと思いますが、はい、三菱さんではやっぱりその目の不自由な方のことを考えながらやっぱりテレビというのは作っていらっしゃったわけですか？
あの以前からですね、
はい、
大阪の方だったんですけども、誰でも使い勝手がいい、
はい、
商品を開発するということで、
はい、
大阪府の視覚障害者の団体様の会合に、あのうちの研究所の部門が、はい、参加させていただいてたんです。
へ
え。で今まであの調理家電の方が、はあ、先にしてたんですけども、
調理家電ね、
はいはいはいはい、2006年の時からテレビがあのアナログからデジタル化になるということで、はい、テレビの開発担当者のものも参加させていただきまして、
はい、
デジタル化になった時に音声で読み上げとか、
は
あ、操作メニューの読み上げとかできないかどうかというのを検討いたしまして、
は
あ、2008年のモデルからシリーズであの音声読み上げの方を入れております。
なるほど、まあ、その音声読み上げということですが、これ今持ってきていらっしゃるテレビですね、今2台このスタジオにはあるんですけれども、はい、これ、まあ、見るからに普通のテレビなんですけれども、
はい、
あのこれ普通我々が家電屋さんで買うテレビでちゃんと音声が出る仕組みにはなってあるんですか？
あの最近のモデルは、
はい
はい、全てテレビのモデルは読み上げするようになってます。
パナソニックもですね、はい、2010年度に発売した全てのモデルから搭載をしておりますので、
はい、
お店に並んでるテレビは全部喋ってくれると、
は
あ、ですからテレビを選ぶ必要はありません。価格も一緒ですから。
あのこういう機能がもともとついているということを知って買う人ってどれぐらいいらっしゃるんですかね？
少ないです。
少ないでしょうね、はい、というかお店の人が家電屋さんがそういう説明というのは西村さん受けることはないですよね？
ないです。量販店行っても、
はい、
あのそこの店員さんですか、
はい、
がよく理解されてないところっていっぱいあるんです。
そうか、量販店の店員さんが知らないと。
知らないです。そうなんです。だからメーカーさんこうして一生懸命されてるんですけど、それが実際の現場の私たちが電気かテレビ買うときに対応してくれる人がちゃんと知ってたらいいんですけど、
その知識がない方がいらっしゃると
多いと思うんです。だから笑い話ですけど、テレビでね、喋るテレビがなんか出たみたいなんで、喋るテレビをあの見たいんですけどって言うとね、その返ってきた答えがね、
はあ、
テレビってみんな喋りますよ。
まあまあ、まあ、そりゃそうですけども、
なんかそれでがっかりしたことがあるんですけど。
なるほど。あのもう一つ、最近パッとこうボタンを押します番組表というのが、1日の ね番組表というのが出てまいりますが、これも読み上げをしてくれはるということなんですね。
はい、そうです。
今もう一つ違うテレビにはその番組表が出ておりますが、どんな風な読み上げになるかちょっと聞いていただきましょうか。
アンカー字幕5月31日木曜日17時54分から19時ちょうどまで。
はあ、こういう風にちゃんと番組名を読み上げてくれると、
はい、
はあ、それで予約とかいうのもできるんですか？
あのこのまま決定をしていただければ予約します。
なるほど。で今持っていらっしゃいますこのチャンネルなんですけれども、これは目の不自由な方用になってるんですか？
あのこのリモシートリモコンって言いまして、
シートリモコンって言うんですか、はいはい、
ペットボトルの素材を使ってるんですけども、
はい、
と弱視の方でも見やすいように白黒反転の、はあ、キーになってます。
なるほどね。これはあの西村さん見やすいですか、白黒反転になってましたら、はいはい、しかもね数字の 1,2,3 というのは浮かび上がってますから、ちょっと指先で触ると番号は分かりやすいですね。
そうです、あ、
はい、こういう工夫がなってます、はいはい。
パナソニック
はどんな風になってますか。はい、
あるボタンに、決められたボタンにドットって言いますか、ポッチがついてます。
はあはあはあはあ、
電源ボタン。
あ、なるほど。
そして、は
あ、
あのカーソルキー、十字キーですね。選択をする十字キーについています。
はい、
あと数字の5のところ。
はい、
そして、再生ボタン。などについています。
これで目の不自由な方は認識できると。
あの携帯電話でもちゃんと、その同じところにボタンに、ドットがついていますから、ポッチがついていますので、5の上は2、5の下は8ということで認識ができると。
つまり5のところにポッチがついているので、この真ん中にポッチがついてた、あとは数字はだいたい読めると、はい、
意味が分かる、位置が分かるという形になっています。
なるほど。これは普通我々がテレビ買うときにもうこういう形にはなってあるんですか。
全部ついてます。
全部ポッチがついて、
はい、はい、ついてます。
これが意外と私らは知らないですね。こういうふうになってるのは知らないですね。
だから電話でも5のとこにプッチついてるでしょ、
ついてますね、
うん、
あの前自動販売機でも一度驚いたんですけど、お金入れるとこ全部ついてるんですよね。意外と知らないんですよね、まあ、目の不自由な方にとってみればそれ大切なものだということなんですけれども、はい、さあ、そこでですね、あのこういうものをいかに使いこなすかとなりますと、普通は取扱説明書というのが必要なんですが、はい、ところがその取扱説明書、あの請願者の方でもあんなごっつい本読まれへんわというぐらいこと細かく書いてありましてね、大変なんですけれども、でこれがなんと携帯あるいはパソコンでその、まあ、ホームページがあって、そこから全て説明を受けることができるということなんですね、藤山さん。
はい、そうです。やっと出来上がりました。
やっと出来上がった。いつ頃出来上がったんですか。出来上がったと言いますと、
4月にアップしましたので、はい、解説しましたので、まだ出来上がって1ヶ月そこそこ。
なるほど。でもこのまあ取扱説明書が音声で流れてくるというのは西村さん便利ですよね。
便利です、便利です、う
ん、なるほど。
今までもあのそういう音声でね、
はい、
あの説明書欲しいっていうことは言ってたんです。そしたら今まではね、あの CD で、
はい、
あのあるんです、
はい、
別で言えば、ただし3000円出して買わないといけなかった。3150円、細かく。
なるほど。
そんな不平等でしょ。
はあ。でこれはただ無料で流れてくると。で一体どんな風なホームページになってるか、どんな音声が流れてくれたかというのは来週の月曜日、もう時間いっぱいになりましたんで、
はい、
また来週月曜日、一つお二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いつものようにモニカのハードルという曲でお別れです。
今日もラジオが起こしてくれた。